先週なんですけど、
はい。
東京競馬場に行ってきましたよ。
あ、はいはいはいはい。どうでしたか？
いや、楽しかったっすね。
うん。
まあ、カトックさんと、モンタさんと、ベンラレイヤさんと、
うん。
僕で4人で、
はいはいはいはいはい。
競馬観戦し
う
たんですけども、
ん。
なんと、モンタさんと会うのは10年半ぶりという。
どうでしたか？
かなり太られてましたね。想像の1.5倍ぐらいになってて、想像っていうかまあ合ってるんですけど。で、当時まだ20代ですから、モンタさん。今37って言ってたかな？
ほうほうほうほう。
で、あれ？お太りになられました？つってなるべく敬語を使って聞いたんですけど、したら、そうですねって言ってましたから。なんか北海道に今いるんですって。まあ今は。まあその前の時は関東にいたんですけど、だから北海道でやっぱ車社会だから、どうしても車を使っちゃうから、なんか歩かなくなったみたいな。で、カトックさんですよ。バリちゃんが、イケメンだ、イケメンだって言ってたんですよね。それで、なんか、ゴール前にいますっていうふうに待ち合わせしたんですよ。で、ゴール前って言われたから、本当のゴール前の柵があるところをイメージしてて、そこのところをずっと探してたんですよ。で、格好は、ジーンズで、なんか、メガネで短髪ですみたいな感じで書いてあって、そしたら、ベレラレイヤっていう男いるじゃないですか。
いますね。
あの男が、もう明らかにおじいちゃん指さして、あ、短髪メガネいますよって言いながら、片っ端から指さしてくるんですよ、そのね。おい、ちょっと待って、俺聞きに行くのって。あれ、あなたはカトックさんですかって、俺聞かなきゃいけないのかなと思って。こんなおじいちゃんなわけないじゃんっつって。声、ゲストに出てるから声はある程度若いんだわけだから。
そうや
そ
な。
れで、この年ねえだろって言って。でも一応近くに行って声聞いてみようかなんつってね。近くまで寄ってって声聞いて一応確認するみたいな。でもやばいおじいちゃんだみたいになって。そしたら全然違うところにいたんですよ、カトックさん。ゴール前はゴール前だったんですけど、席の方にいたんですよ。危うくだから、話しかけちゃうところでした、おじいちゃんに。危ない、ベラレイヤにはめられそうになったから。で、まあ、カトックさんに会って、まあ、バリちゃんが言った通り、わ、まあ、シュッとしててかっこよかったですよ。はい。タカヤさんに写真送りましたけどね。
4人の写真、まあ見てます。
はい。で、その後、じゃあお昼行こうってなって、お昼行ったんですけど、指定席だったんですよ。で、5階とかだったかな？ 4 階とか5階で結構上の方だったんですよ。で、出たらもうすぐレストラン街があるとこなんですよ。その東京競馬場のね。まあ、じゃあお昼行きましょうかって言って、僕が行ったんですよ、そのレストラン街の方に。で、ベラレアさんは、日曜日の前の土曜日にも来てたんですよ、競馬場。なんか土日休みだっつって、土曜日は一人で行ったらしいんですよね、競馬場に。はい。で、一緒に僕土曜日夜一緒にホテル取って、一緒に泊まって、で、日曜日また来たっていう感じなんですけど、
で、ほら、自分ら仲ええな。
ホモでしょ、やってること絶対、そこで。ね。で、行ったんですよね、そのレストラン街のとこにね。したら、まあ、洋食と和食みたいな感じで、レストランみたいなと、まあ、和食屋みたいなのがちょっと並んでるんですよ。で、僕が、じゃあ、レストランの方行こうとしたんですよ、その洋食屋の方。行こうとしたら、ブライトさんどこ行くんすか？っていうの、ベラレアさんが。どこ行くって、レストラン街だけどって言ったら、いいっすか？本当にそこで？って言うんですよ。あの男、意味わかんないですよ、マジで。あのね 普通に僕ここ行きたいですとか言えばいいじゃないですか。なのになんか、いいんですね？みたいな。大丈夫ですか？みたいな言い方するんですよ。本当にそこで大丈夫です？みたいな言い方するんですよね。なんか、はぁ？と思って、どっか行きたいとこあんの？って聞くじゃないですか。そしたら、いや、別にないっすけど、みたいなこと言うんですよ。だからちょっとイライラするでしょ、ちょっとそのやりとりが。で、行こうと、洋食屋に行こうとしたんですよ、僕が。そしたら、ちょっと待ってくださいよって言うから、なんで、何？って言ったら、僕土曜もここ来たんすよって言うんですよ。でも、100歩譲って、土曜日にそこ行ったとしたって、 で、何頼んだのって言ったら、ハンバーグ頼んだんすよって言うんですよね。
うん。
じゃあ、
うん、
ハンバーグじゃないもん頼みゃいいだけじゃないですか。何も
ダメだな。そういうことな。
だって、ハンバーグ専門店に行ってるわけじゃないんだから。
そうやな。
カレー屋とかに行って、今日朝カレーなんすよとかだったらわかるんですよ。
ああ、わかる、
ね。なのに、前日にレストラン行って、うん、また同じレストラン行ったら別のメニュー頼みゃいいだけじゃない。要は。
まあ、そういうことやな。
そうでしょ。
うん。
で、俺が、じゃあ和食に行くか、みたいなこと言ったら、まあ別にどっちでもいいっすけどね、みたいな感じなんです
よ。もうぶっ飛ばせ。
で、カトックさんとモンタさん後ろからついてきてるんですよ、うん、そのやりとりの後ろに。で、俺がもうイライライライラしてるから、なんか それに全部突っ込んでるか、その、ベラレアさんが言うたんびに、いやいやいやいやいや、みたいな。いや、昨日言ったかもしんねえけど、ハンバーグじゃねえもん食えばいいだろ、みたいな感じで全部、バンバン言ってて、それを、カトックさんは、まあ、ニコニコ見てて、うん、もう、モンタさんは完全になんか、なんていうのかな、もう、保護者みたいな感じなんですよね、もう。
うん、
もう、落ち着きもありますしね、モンタさん。
うん、
で、僕が、モンタさん、どっち食いますみたいな感じで聞いたんですよ、僕が。
うん、
したら、モンタさん言ったのが、どっちでもいいですって言うんですよね。若い者が決めたものでいいです、みたいな感じで。僕はついてくだけなんで、みたいな感じなんですよ。このやりとりが、だから、もう完全に子供のなんか喧嘩みたいのを見てる親二人みたいな感じだったんですよ、もう。
で、結局どっち行ったの？
結局和食行きましたよ、だから。
そうだよ。
じゃあ和食行きましょう、つって。うん、で、僕何頼んだのかな？あ、忘れた。カツかな？カツ。とんかつ、とんかつかな？とか。はい。
いや、まあ、今度、中京にベッタレーさん来たら、二人で袋しましょう。
ぜひぜひ、お願いします。
はい。
本当に、あのやりとりの感じ。
うん。
はい。という話。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
あ、今回ね、うん、普通歌は来てるんですよ。
お。
はい。放送はここからです。
そうですね、まあどんだけカットされ
てるかこれ
どっから行くのかっていう話ですよね。競馬ファンみんな聞くのやめちゃいますよ、本当に。
そうだね、何の話じゃねえ、誰
だ。初めて聞いた人みんなやめちゃいますよ。何これみたいな。なんで
府中行ったのにな。
そう、
競馬の話なかったもん。
確かに今で競馬の話なかったもん。食とか飲むことに関してのレポートが多い番組こと、エムラジ。
はい。
はい、はい、普通歌紹介します。
はい。
ラジオネームポニーさん。
お、ありがとうございます。
エムラジの皆さん、こんばんは。
はい。
皐月賞、申し訳ございませんでした。
ほう。
ほら、ポニーさん、皐月賞の時の前にね、メールくれて、
うん。
エムラジ聞いて当てるから、
うん。
また御礼のメールしますって言ってくれたんですよ。
うん。
覚えてるでしょ、拓也さん。
うんうん。
ね、
うん。はい。もちろんや。何言うてんねんな。
皆さんの見解は完璧で。
うん。
高配当ゲットのヒントがあったにもかかわらず行かせませんでした。マストと言われたメールをお礼メールにできなかったことを重ねてお詫び申し上げます。
大丈夫よ。僕も外してるぜ。
そうだ、拓也さん外してんじゃん。あ、ちなみに僕とゲストのバリアションさん当ててまーす。
自分は3連
ゲストじゃない
です。あ、まあ、
3連覇で
今日ゲストの。今日のゲストね。
3連覆2人とも撮ってるの？
いや、僕は撮ってないですよ。
あ、生まれんだけか。
はい。
僕も撮ってないですよ。
あ、そっかそっか。
両店長さんは3連覆撮ってました、ね。
そっかそっかそっか。
両ちゃんは、ほら、あれじゃん。拓也さんが3リバル押さえとけよって言ったおかげで。
そうや、せや、せや、せや。あいつほんま割れで俺の壺買わなかったほんまに。
ほ
んと
だよね。
あいつきっと出たから。
あれ卑怯だよな、あれ。最後ボックスで引っ掛けやがって。
そうそうそう。
ずりーよ、あれ。俺もやりたかったよ、あれ、3連覆で。違うんだよ。グレイルが出遅れなければ今頃俺はね、送金馬になってたんだっつーの。過去最高配当だったっつーの。
グレイルサイド結構でかいよな。
でかいよ、あの6は。
そうやな。うん。
いや、あんだけ酷評したね、北野とね、ステルビオで刺してくれたはずだったのに。本当は。かろうじてワグネリアンだけ刺すっていう形でね。
そうやね。
はい。あんなグイグイ感でまとまりディープ刺したってしょうがねえんで。
そうやな。
PS。M ラジのコピーを思いついたので披露させていただきます。
ほう。
まあ、キャッチコピーみたいな。
うん。
聞くだけじゃもったいない。参加するラジオ、M ラジ。だそうです。
ありがとうございます。
普通にいいじゃないですか。これじゃあジングルのとこに入れましょうか。
わかりました。
聞くだけじゃもったいない。参加するラジオエムラジ。
オッケーオッケー。なかなかええね。
お便り送る人がこうやっていろいろお便り送ってきて、それにやり取りあったり、まあゲストの方とかともやり取りあったりってことで、なんだったら初めはメールだけ送ってたのにゲスト来ちゃうとかっていうパターンもありますから。
そうですね。
ね、
うん。
ということで、今聞いてるそこの君、タクヤぐらいの競馬知識だったら勝てるぞっていう人、
うん、
出てこい。
待ってるぜ。
意外といないけどね。てか全然いないんだけどね、本当は実際もね。タクヤさんはもう空でスペシャルウィークの戦績言えるぐらいの知識ありますから。
そうだぜ。
そうだぜ。はい。じゃあ次のメールいきます。
はい。
ラジオネーム実践拓也さん。
お。
ワイルドバッハ。だからな。
はいはいはい。
4月22日、東京ですか。これはだからあれですね。前に来ましたね。
うん、うん。
感染の前にね。
うん。
自分22日、23日、家族旅行です。なので、タイミング悪いっす。絶対行かない人みたいになってるじゃないですか。5月13日にもう一度来い。本気で一回は合流したい偽拓也なのでした。
関東の人だよね。
そうそう、偽拓也さん関東なんですよ。だから東京の時行きますよって言ってるんですけど、
うん、
僕が1ヶ月前ぐらいからあんだけ言ってあげてんのに、
うん、
僕が言ってんのはあれですよ、偽拓也さんに会いたいからっていうのが5割ぐらい占めてますからね、うん、
なるほどなるほど。
早めに言ってるっていうのは、
うん、
にもかかわらずですよ、また家族旅行だって入れちゃって、うん、どこに家族の旅行行くんだか知らないけど、
ほんまやわ。
ねえ、三鷹とかでしょ、どうせ行くって
言ったって。ああ、三鷹の森。
ということで、ジョアド・ビーブルってことで、ジョアド・ビーブルって、以上につなげりゃいいのか、これ。ジョアド・ビーブルなのかな、わかんないけど。もう挨拶だろうか、馬目をただ単に入れてるだけでもわかんない。最後にジョアド・ビーブルって書かれてても、だからなんだよ。まあいいや、とりあえず、5月13日、僕行こうかな、じゃあ。別に暇だから行ってもいいよ。行くか。バリちゃん、行こうか。
5月13日。
5月13日、行くか。特に俺予定ないと思う。だからビクトリアゲストさんに悪いですけど、20分くらいで終わらせてもらって、
はい、
編集の時間を減らすっていう裏技あるけど、まあとりあえず行けるようだったらツイートしますよ。
はい、
はい、ということで以上メールでした。
ありがとうございました。
泊まり系競馬サロンエムラジ。どうも改めましてエムラジです。ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
いやー、最近はね、天気の方も移り変わっていく感じになってましてね、三寒四温とは言いますけどもね、いやそんな感じで、まあ、僕らもね頑張っていかなあかんななんて思ってるんですけども。
そうですね、本日はあの2人の名前だけでも覚えて帰っていただければありがたいなと思うんですけど、
あ、ブライトとタクヤっていう名前だけでもね、もも覚えて帰っていただいて、はい、
はい、
そういうオンエアバトルで1回目にオンエアされる芸人みたいなこと言ってますけど。
ほんまやな。
はい、ということでこの番組はどんな番組かご存知でしょうか。
はい、お願いします。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうよというラジオ番組です。
はい、ありがとうございます。
はい、完全に噛んでましたね。
うん、
なんとかしのぎ切った。ここも噛んだ。まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。予想コーナー、
イエ
ーイ。今週の予想レースはですね、第157回天皇賞春でございます。
はい、
京都外回り芝 3200m で行われる伝統の長距離 G1 でございます。
うん、
天皇賞春勝ち馬の中で一番 スタミナがあったのはどの馬ですか？
ビバハヤヒデ。
あー、ビバか。メジロブライトではなく。
うん。
まあそうだよな。まあ、ビアノが強いです。
そうだよね。
まあビアノが強いですからね。はい。メジロブライトはちょっと。自分メジロブライトですけどね、好きな馬が一番。でも、ちゃんと客観視できますから、僕。あの、福田総理ばりに客観視できるんで、自分のこと。
はい。
はい、だから、メジロブライトはそこまで強くないっていうのも知ってますよ。
そうですね。
はい。新馬戦2分かかってますしね。タイムが。
1008でな。
そう、1008で2分かかってますからね、タイムが。これ2000メートルみたいなタイムですからね。タキオンが出した2000メートルのタイムぐらいのタイムでしたからね。それぐらいのろかったっていうね。はい。はい。ということで、今週またゲスト来てくださってますよ。
はい。
いつ以来だ？
お蔵入りしてなければチャンピオンズ以来。
あ、チャンピオンズ、あ、チャンピオンズ来たか。
そうそう、本命取り消しっていう。
あ、そうだ。アポロケンタッキーだっけ。
地獄の。
地獄の本命取り消しこと。はい、チャンピオンズカップ以来です。バリアションさんです、どうぞ。
はい、お願いします。バリアション
はい、イエーイ。今年は初めてですか？
そうですね、
そうですね、うん、まあ一緒に皐月賞を取った仲なんで、竹谷さん。
はい、
竹谷さんはエポカ消したみたいで。
うーん、切っちゃった。
バリちゃん本命はエポカですもんね。
はい、エポカ本命です。
え、だってサンリバルも対抗とか黒さんぐらいじゃなかった？
黒さんがサンリバル。
あ、
でグレイルが対抗だったんです
。じゃあもう岩田何やっとんねんって感じですね。じゃあ
でも岩田見えてなかったんで、もうエポカドールが完全に抜け出してからもうそこしか見てなかったんで。
まあ僕と全く一緒ですね。僕もグレイル本命だったのに途中からもう視点を変えましたからね。もう前の方に、もうあ、グレイル無理と思ったんで。そしたらあそこまで来やがって、なんで走れるタイミングだったじゃねえかよと思って、あれグレイルから軸で流してたら俺もう多分もう音信不通になってたんじゃないかっていうレースだったからな。
確かにそれすらありえます。
ありえるよね、あんなのね。もうライン全部消すよね、もう。
はい、はい、
じゃあ現時点でのオッズいきましょうか。
うん、
もう出てますんでね。
出てますね。
はい、1番人気からいってきます。
はい、
1番人気、シュバルグラン 3.6 倍。
おっと。
2番人気ガンゴ 5.9 倍。3番人気、
あ、2番人気どうした、どう同時、
あ、2番人気一緒か、
一緒だね、はい、うん、
レインボーライン 5.9 倍。4番人気がクリンチャー 6.9 倍。
うん、
5番人気がチェスナットコート 7.4 倍。以下アルバート、
当選バジル。
当選バジル。
里のクロニクルぐらいまで。
里のクロニクルとなっております。
うん、
完全にバリちゃんに言ってもらいました。
はい。
はい。じゃあそんな感じですね。じゃあ本命打っていきましょう。
うん。はい。
あ、ちょっと高谷さん。
はい。
なんかオープニングで話しすぎた人がいたせいで、なんか巻きの合図が出てるんで。
あ、そうですか。
お願いします。
はい。
なんか空気読まずに、なんかオープニングに。話しすぎた人がいたんで。なんか最初がブで、最後がトーってやつなんですけど。
うん、あ、わかりました。
はい、あとでそいつ、
ま
あ。
オープニングがどれだけ流れてるかどうかわからないけど。
まあね。すげえ短く予想コーナー来てる可能性ありますけどね。あっという間にね。
いや、まあでも普通こっちやな。
司法。
なんでやねん。
いいですか？
はい、いいです。
はい、じゃあ本命で3人の。せーの、ドンキャン、バン。
え、ここでいいんですか？あ、はい。
あ、ブラブリごめん。僕、そっちじゃない。そっちを、そっちを下げた。
あー、なるほど。了解。
うん、これか、これやって。
なるほどね。はい。じゃあ、発表していきます。
はい。
ブライト本命、当選バジル。タクヤさん本命、チェスナットコート。バリアションさん本命は、ミッキーロケットとなってます。
うん。
はい。じゃあ、まあ、人気してるんで、チェスナットコートから。じゃあ見解を。
はいはい、チェスナットコートですね。まあ初くらいの、黒船やったっけ。そうやね。まあ、あんまりちょっと僕らしくないんやけどな、まあ無難といえばこれかなっていうタイプだと思います。まあ初くらいはね、
強い馬がいてこその、まあ、馬だとは思うんですけども、今回それがいない局面なので、まあどうなのかなと思ったんですけども、まあ、展開もしかもちょっともつれそうで、もつれた展開でその一番こうバタバタしそうなの人が乗っているのでちょっと怖いかなと思ったんですけれども、2走前までが条件戦で、鮮度もありますし、まあ、そういう意味で枠もいいところへ一応入ったのでこれをという意味と、頑張った後の延長で、もう一発来るっていうのは一応ハーツくらいの得意パターンなので、まあとりあえず一番無難に走りそうなのはこれかなという意味で本命にしました。ちょっとあの体力がどうなのかなと思ったので単勝までは怖いですけども、一応これを本命にして馬券は今回組み立てたいと思います、
うん、じゃあバリちゃんどうでしょう。
チェスナットコート対抗ですで、はい、日経賞2着からの臨戦で、最近だと日経賞2着北高ブレイブとか、
うん、
まあ、ウィンバリア賞も日経賞2着から、
うんうん、そうですね、
まあ、両方3着なんですね、ハルテンは、
はい、
うん、
で、まあ、形としても追い込んで2着からのハルテンっていうのはその2頭と似てるんですけど、うん、まあ、両方3着と考えるとこれもその付近かなっていう感じで、
うん、
で、まあ、その時に比べてメンバーレベルは断然低いんで、
はい、
まあ、3着以上もあるかなっていうのもあるんですけど、まあ、その分人気もしちゃうんで、
うん、じゃあ自分これは4番手なんですけど、まあ、今言ったようにその北高ブレイブとかがその激走したんだけどもう一回来るっていうパターンっていうのに似てんなと思って、過去見たらね、まあストラタジェムっぽいなと思ったんですよね。まあ条件戦勝って日経賞構想したけどもう一回春天で3来たんですよね、
うん、
これも3なんだけど、ただまあディープリンカーンの3なんで、まあディープいないって考えたら2でしょそう考えたらまあ2ぐらいはあるかなって感じだからイメージ同じだけど全く言ってること、
うん、
ただ僕がちょっと嫌だったのは前走を結構こう押して押してなんとか必死こいて外から刺して2だったんで、
うん、
で中山の重いとこじゃないですか、
うん、
だからあっちのが合ってんのかなっていうのと、中山だから間に合ったけど京都であれやられたら間に合わねえんじゃねえかなと思ったんですよね。
それはあるよね。そう、あの軽くはないよねこの馬ね。
そう、全然軽くないんで、
うん、
ただまだ鮮度あるからその辺でギリギリ、うん、ただ、うん、鮮度あった日経賞であのズブさ見せてるわけだから、
うん、
ね、日経賞も鮮度あるわけじゃないですか。
あるあるある。
そう、そこであのズブさ見せてるわけだから、あそこでスーとかって上がってきてたらもう全然いいんですけど、うん、あの感じがちょっとあれっぽいなと思って、カフジっぽいなと思ったんですよ、カフジプリンス、うん、あれもね神戸でズブさ見せて菊花賞で延長でいいとか思われてもう一回ズブさ見せたじゃないですか、
うんそうやってな。
そう。ああいう感じになられちゃうと、しかもあれも内枠だったじゃないですか、菊花賞。で、完全穴人気して、
うん、
罠に完全引っかかったじゃないですか、僕。
うん、そうですね。
これも、
だから、大丈夫、僕も引っかかるんだから。
今、これね、5番人気だから、うん、ちょっと穴人気すると思うんですけど、
うん、
これなぁと思って。で、実際、その、東京とか京都でも勝ってますけど、そんなにタイムは速くないんですよね、うん、勝ってる時の。その、うん、本当にバリバリで高速でとかっていうレースじゃないんで、やっぱある程度こう、
うん、そうね、
ね、混戦気味なところとか、そういう感じなんで、
うん。
うん、だからね、道あるとかだったらいいんでしょうけどって思って。
うん、
だから4番手。
そうね。
はい。はい、じゃあ、当選バジル行きます？
うん。はい。
まあ、大したことないっすよ、別に。この馬ね、まあ僕は弱いと思ってたんですけど、
うん。
まあ、びっくりしたのが京都大賞典。
前言ったやつな。
ここが、まあ、盆走後で距離延長で前行って、まあ形としてはいいんですけど、だからまあ走れても全然不思議はないっていうか、まあ実際勝ってたんで、不思議じゃなかったんですけど、ただこの馬、あれなんですよね、あの、15頭立てで8番枠真ん中辺からスッと打ち入って、あの普通に綺麗に先行して回ってきたんですよね、これ、
うん、
で、内々で2着早めでスマートレーン刺されるまで粘ってたんで、うん、で、なんだったらシュバルとか抑えてるわけじゃないですか。
そうね。
だから なんていうの、今までのその追い込んで外伸びだったら来ます、着付けで来ますみたいな感じの馬じゃなくなったなと思って、
うん、
でね、香港バーズ3、まあ、日経賞5でしたけど、うん、まあ、日経賞も15頭立てで7番枠でまあまあ真ん中辺入っちゃったしと思って、
うん、
だから、まあ、じわじわ強くなってんのかなと思って、今までだって重賞だったら割と弾かれて惨敗してもいい馬だったじゃないですか。
そうやね。
そうなのに、まあ、一応日経賞も5だったんで、
うん、
で G1 で3もあるから、まあ、そんなに弱、うん、なんか強くなってきてんなと思って、
うん、
なんか今のハービンジャーブームにちょっと乗ろうとしてんじゃないのこいつみたいな旧ハービンジャーのくせにみたいな感じで、でムーロ確保できて、ちょっと枠は外すぎるなとは思ったんですけど、
うん、
まあ、でもこの馬自体は外枠のがいいっていうタイプだと思うんで、で中山から京都かに変わって一番良さそうなのは日経賞組でどれかなと思ったらこれかなと思ったんで、
そうですね、
まあこれにしたって感じですね。
うん、
はい、じゃあ拓也さんどうでしょう。
うん、まあもうこれ対抗ですね。
ああ、はい、
うん、まあ軽いハイビンジャーやと思いますね。で中山2500、まあ、人気で負けてるのは京都代わりはまあ間違いなくいいと思うし、出室さんはまあ何でもしてくれる局面だと思います。で、陣営は前に行くっていうようなことを示唆してるんよね、これ、今回。
お
う。うん。で、馬のタイプ的に、あんまり S 質を付加する機種は、この馬にとってあんま関係ないオプションやと思うんですけども、
はい、
この馬、共同代表って、ね、先行された経験があるので、まあ、先行されると、S 質付加で、こう、最後まで持たせられるっていう可能性が高くなるなとは思ったので、やっぱり本命級の扱いは強いかなと思ったんですね。で、最後に、こっちを対抗にして、チェスナットを本命にしたのは、まあ、まず主役がいない。
はい。
で、主役になるかもしれないと思われてたクリンチャーの鞍上が変わっちゃったという意味で、多分大激戦になる可能性があるんだよね。
ああ、はいはいはい。
うん。で、そうなると、ごちゃごちゃする可能性があるので、だったらチェスナットの方がいいかなと思って上に付いたのはチェスナットにして、ちょっとこう揉まれて良くないかなと思った当選の方をちょっと下げたっていうイメージですね。まあ普通にすんなりスローでってなってしまうと、これ多分来ると僕は思いますけどね。
当選が L で、チェスナットは SC っぽいですからね、CS とか。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん。
バリちゃんは？
自分、今回4頭収集ってるんですけど、
はい。
の4頭目です。
おー。ほう。
で、まあ、注目したのは京都3200っていうか、ハルテンって意外に東京の2400と2500の実績ある馬来てることが多いんですけど、
あ、フェイムゲーム
とか、まあ、とか、うん、フェノミノもそうですし、
あ、はいはい、
あとは条件戦とかで北高ブレイブとかも勝ってるんですね。
あ、はい、
東京24、あとは名将ドンタクとか、過去10年で見ると割と穴開けてるような馬もそういう実績があって、で今回東京に4実績ある馬が全部で5頭いて、
はい、
でそのうちの1頭が当選馬術だったんですけど、
うん、
まあっていうのも後押しして、あとは外枠で伸び伸び走れるタイミングでいいんじゃないかなっていう、はい、
はい。じゃあ結構みんな評価高いですね。
うん、
てか今のところ全部か、まあ、ね、チェスナットも評価高いですから、ね。
うん。
はい。じゃあ、バリちゃん来ましたよ。本命ミッキーロケットっすよ。
どうします？やりますか？
いいですよ。そろそろ本命だからね。
やるでしょ、そんな
の。はい。はい。ミッキーロケットです。本命。
はい。はい、
で、このまま、神戸新聞杯からオープン出てきたんですよね。まあ、春、重賞使ってますけど、まあ、それは。
まあ、条件戦から上がってきて。
てきて、
うん、神戸。
神戸新聞杯2着から10走ぐらいしてますかね。
うん。
重賞を。
はい。
で、馬券になってるのが、まあ、神戸新聞杯2着と、日経新春杯と、
は
い、中日新聞杯。
はい。
うん。
なんですね。で、日経新春杯と中日新聞杯は、ダウンなんですね。G1 凡走後のダウン。
うんうんうんうん、
で、ミッキーロケット、まあ、最初出てきた時意外に精神構造しっかりしてるタイプなのかなと思ってたんですけど、
はい、
まあ今となってはまとまりっていう、
うん、
まとまりチックな、なんていうか取るに足らない感じの馬G1 では、はい、っていう感じの馬なんですけど、
はい、
まあ共にダウンに反応してると、
うん、
でしかも特に天皇賞から中日新聞杯の時なんですけど、これ天皇賞先行して、
はい、
まあ、不良馬場の中ボロボロにやられて、
はい、
間隔空けてダウンの中日新聞杯で頑張ったっていう流れなんですけど、
うん、
で今回京都記念先行して、
うん、
道悪の中ボロボロにやられて、
はい、
ちょっと間隔空けて、まあ実質ダウンですよね、京都記念から比べたら
中東立てから、まあ、メンバー弱いよね。
レイデオロとかアルアインとかいますから。
あ、まあ確かにそうだわ。確かにその2頭いたらここに1番人気2番人気になってもいいもんね、
うん、
ぐらいの
ぐらいのメンバーレベルで、
うん、
先行布石も打ててるし、
検討に負けてますけど大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、もう
、はい、ダウンだったらいいってことか、はい、
さ、ダウンだったらいい。しかもミチュアル凡走後の間隔空けてのダウンっていうのはいいと思うんで、
はい、
まあ均衡っぽいんで、はい、とにかくなんつうかそのリズムチェンジのタイミングが欲しいわけですよ。
はいはいはいはい。
だからそのタイミングではあると、今回。しかも中日新聞杯は同距離だったんですけど、
はい、
2000から2000っていう、今回は2200から延長で下手したらズブサカバーできんじゃねえかなと思って、
うんうん、
しかもこのメンバーですから今までズブイズブイって言われてたのは、
うん、
中距離のスピードタイプ相手での、
うん、
そのなんつうかちょっと遅れる感、
うんうん
うん、だったんですけど、3200になって最内ち引けて、
はい、
でこのメンバーだったらズブサカバーできたら面白いんじゃないかなと思って本命にしました。
はいはいはい、
以上です。
なんかでも話聞いてると買いたくなりますけど、
うん、
僕は買ってないですけど、
うん、
高橋さんどうですか。
うん、まあ僕も切りますね。ちょっとやっぱり手出なかったかな。やっぱりその僕は去年の京都大賞典やったっけ、やっぱちょっとあそこが結構がっかりしたんやね。
うん、
うん、あの位置取りでほぼ不利もなく走ってこれてたのに、前にいる馬もかわせず後ろから来た馬にも刺されてっていうタイプだったんで、うーん、やっぱ思った以上に能力がなかったのかなっていうのと、やっぱ思ってる以上にずぶいのかなというイメージなので、うん、その何ですか、ずぶさをカバーできるだけの、うん、布石も打ててないような気もするし、能力であるかなというイメージはあります。ただそのワックがいいので掲示板の下ぐらいにはおるかもしれないけれどもっていうイメージかな。あと、まあちょっとバイちゃん今チラッと言ってたけども、ちょっとやっぱ均衡っていうのも僕の頭の中にはあったかな。
僕もやっぱりね、大阪杯20までしてるんでこの馬に関しては割とハードルが高いんですよね。だからその菊花賞の5もそうだけど、
うん、
な、強いなって一回思ってるがゆえに、やっぱ金層見てるとちょっとなーって思っちゃうんで、
例えば、
はい、
今出てきた時やっぱりちょっとこう精神力あるタイプかなと思ってたよね。で僕もそう思ってたんやわ、
はい、
でそのままそっちに触れててまってくれてたらよかったんだけど、そのなんていうのかな、中日新聞杯例えばダウンで反応したっていうことなんやけど、だったら買っててほしかったんよな。そしたら そっちの方にダウンに強いという方にもうちょっと触れるやん。
はい、
ここを2位にしたっていうのは、なんかまだ微妙に、なんていうの、その精神力みたいなものを持ってるのかなっていう。
はいはい。
それがかえってそのダウンに反応しきれないみたいな。そういうイメージはちょっとやっぱりあったかな。まあでも、変われる局面であるのはあると思う。だから大敗をシーンっていうふうに僕も一応、考察では書いたから、そんな10着とかにはならんやろうけども、やっぱりもうちょっと、そうやな、僕も 2着な。なかなかハードル高いけどな。
まあ、なんか6番手ぐらい位置取ってそのまま6着みたいな感じ。
確かに、
ね、なんか追いつけないし抜かれ1頭ぐらい抜いて1頭ぐらい刺されちゃうみたいなイメージ、
うん、
ぐらいの感じっていうかなんか、
うん、
うーん
それちょっと見たいですね。
ずっと同じ位置っていう6番手にいて特に動かずずっと6番手のままゴールみたいなイメージはあるよね。
うん、中距離だとそんな感じなんですけど、多分3200の方が長い方が合うとは思うんです
よね。今に関しては多分延長の方がいいと
思う。そうね、それはそうかもしれないね。
そう。まあこれはだから、とりあえず買いはしないですけど、うん、多分、結果気になるなっていう感じですね。本当にだから。
そうね、
来てもまあまあ、今のパリちゃんが言ってた理屈で、いいです。
うん。う
ん、はい。
とりあえず回避だけはしないでほしい。ただこれ健康そうではあるんで。
確かにね。確かに結構丈夫そうだよね。こんだけ走ってるしね。
2% ぐらい要素に入ってますね。予想の。
予想の 2% に丈夫かどうかってない。なるほどね。
今回は回避だけはっていうのは。
じゃあそんな感じですかね。
はい、
じゃあ対抗以下いきましょうか。
はい
はい、
OK ですか。
はい、
じゃあ対抗以下でーす。せーのドン。はい、じゃあ発表していきます。ブライト対抗クリンチャー、黒三角ガンコ、白三角サントイテ、チェスナットコートスマートレイヤーアルバート、タクヤさん対抗当選バジル、黒三角スマートレイヤー、白三角4頭いて、アルバートソウルインパクト、山勝ライデン、クリンチャー。バリアシオンさんは対抗チェスナットコート、黒三角ソウルインパクト、白三角に当選バジルで、別枠で山勝ライデンです。まあ、クリンチャー行ってきましょうか。
そうね、まあ、馬はほぼほぼ被ってるね、みんなね。
まあ、大体似たような感じですね。
そうですね。
まあ、じゃあ、クリンチャー、ちらっと言いますけど、
はい。
まあ、竹豊だったら本命に多分してたかなと思って、
うん、
はい、ただ三浦にちょっと二重丸打つのにちょっと躊躇したっていう感じですかね、うん、っていうかこの馬って多分乗り難しいと思うんですよ。やっぱり前走見ててもだからやっぱり一回乗ってた方が良かったと思うんですよね、
うん、
だからまあ天皇賞春にいきなり武豊じゃなくてまあ大昇天使ってからっていうのもあったと思うんですよ。まあ凱旋門賞挑戦っていうのもあったと思うんですけど、
うん、
はい、で藤岡がようやく 手の内に入れて菊花賞京都記念っていうのがあったと思うんですよ。あの
うん、
悩んで悩んでみたいな感じで、
うんうん、
だから結構難しい馬だとはやっぱ思うんですよね、うん、で武豊もいきなり前走もう完全にジェットスキーみたいになってたじゃないですか、
うん、
でも武豊の偉いところはこういうところで逃げなかったところなんですよね。
そうね、
ちゃんと布石を打ったから、うん、あの、うん、ここで逃げちゃうとやっぱどうしても苦に感じちゃうんで逃げれなかった時に、
うん、
なんでやっぱりしっかり止めたってところが偉くて、うん、で武豊継続騎乗だったらやっぱり前走のあれを生かしてっていうのでやると思ったんで、ただ今回また三浦なんで、また騎手変わっちゃってるんで、結局なんか阪神大賞って言うと同じ繰り返しになっちゃうみたいな、最初に乗った騎手が戸惑って終わりみたいな感じになっちゃうとどうかなっていうのがあったし、ただ馬自体は京都記念勝ってて、まあもちろん菊花賞にもあるけど、まあ京都記念勝ったっていうのはやっぱ僕の中では、あ、強っっていうのがあったから、ポテンシャルだけで言ったらこの中でも 1,2 ぐらいだと思うんで、まあ、もし仮に普通に乗ってきたら、まあ、これを勝っても全然ありっていうか、
うん
うん、ただそれを三浦で4番人気でかけるのはちょっとリスキーだったなっていうので、まあでも対抗っていう感じですね。
うん、
拓也さんは、
うん、これ僕も一応最後開ったんやけれども、僕はそんなに三浦でどうのこうのとは思わなかったんやわ。
はいはいはい、
あの馬がやっぱ先行タイプの馬なので、
はい、
あのまあ、で体力もある馬なので多少へぐったとしても5歳の場所だけ間違えへんかったらまあまあある程度は形はつけるかなと思ったよね。あの差しでやるとやっぱタイミングもあれば出てくる進路もあるから、
あ、なるほどね、
うん、
はい、
うん、そうすると多分もうわちゃわちゃするかなと思うんだけど、ある程度先行もするし前そんななんともなんともおるわけじゃないから、だからその辺はまあ別にそんなに大したあれでもないかなと思ったので別にまあ大きなマイナスにはならんかなと思ったんやけれども、問題はやっぱりあんまり足が速いまではないので、思った以上に待たれるとやっぱり
待っちゃうんですよね、こういうのはね。
そうなんね、ガッツリやられちゃうと思うのよね。で、結局評価を落としたのはなんだかんで言ってもやっぱり三浦なんやけれども、 この馬、この人はあの大阪杯で縛りでやってしまってるやんか。だから今回もあのこの レースでいきなりいい馬が回ってきたわけで、
はい、
うん、で前回やっちゃってるから今回やっぱりもう多分それがやっぱ大事になるとは思うのよ。
ああ、うん、なるほどね。
うん、で、うん、でそうするとクリーチャーみたいなタイプの馬っていうのはやっぱりそのいいとこの坊ちゃんの血統じゃないから、
はい、
うん、あんまり大事に大事に乗る馬じゃないよねこの馬っていうのは。
タップダンスシチーみたいな馬ですよね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。どっちかっていけいけいけいけいけいけやれやれやれやれっていうタイプの馬だから、
はい、
そういうふうにことを考えるとやっぱりちょっと大事に乗った分綺麗馬にやられるかなと思ったので、やっぱり評価はちょっと下げちゃったかなっていうイメージ。
うん、バリちゃんも一言だけ。
んー、まあ東京24実績っていうのを重視して本命以外は選んでるんで、ある程度なんつうか重いところで勝ってる馬よりも軽めの馬をっていうことで切りました。
うん、
まあ、そうだね。そもそも高速京都適性あんのかどうかっていう問題も多分出てきますしね。うん、
この馬デビューからずっと全レース同じように自分の力は出してて、で適性があるところで勝ってないところで負けてるみたいな感じだと思う。
あ、ダービーとか。
まあダービーはしくってましたけど、それ以外は割と行ってみたいな。
そうね。しくってたよね。
完全に。
まあ、俺が馬主だったらあそこで下ろしてる。
そうね、完全にヘグ
とセントライトから滝豊だけどね、俺だったら。
そうだね。
はい、じゃあ、あとは頑固俺だけか。頑固じゃあちょっとだけ言っていいですか。
全然全然、
これはまあ連チャンだからっていうだけなんで、別に適性があるとかそんな思ってもないですし、うん、まあ、どっちかって言ったら宝塚記念とか阪神24とかの方がいい馬だと思ってるんで、坂があってみたいな、それこそ有馬記念とかね、うん、そういうとこの方が全然いい馬だと思ってるんですけど、まあこのリズムだったらとりあえず買っとかないといけないかなと思って。あ、でもね、よく考えたら前走逃げてんだよなこいつ、それがちょっと嫌なんだよな。そうだわ、逃げてんすよねこれ前走最初、
う
ん、
そうね、
途中前だからちょっと逃げてて結構楽だったんだよ、うん、だからそういう意味じゃ、うん、こいつがだからまあだけど、まあ、こいつって多分 S だけど S 単品じゃないと思うんで、 SC だと思ってるから、SC か CS かっていうタイプだと思ってるから、うん、やっぱり別にじゃあ逃げがプラスになるかって言ったら、別に逃げが一番いいですっていう馬じゃないと思うんで、
うん、
だからその分は楽に感じたとしても、別にそれから下がったところで別にそこまで苦に感じないっていう感じがあるんで、別に下げても別にっていうのがあるから、まあ一応このリズムだと買っとかないと怖いなと思って買ったんすけどね。バリちゃんある？
はい。で、レンチャンの、でも、京都では負けてるじゃないですか。
はいはい。
そうな、僕もそれ引っかかったな、やっぱり。
だから、やっぱり、レンチャンとはいえ、上がりが早すぎるというか、軽いところでは負けて、中山とか、中山2号とか、重いところで来るみたいなタイプなので、だここよりも宝塚みたいな、重い方がいいかなっていう感じ。本当にレンチャンだったら、日経賞も勝っ、あ、日経新春も早いですね。でも勝ってほしかったな。あっさり離されたんで。
僕は僕も割と同じ感じなんやけど、僕はちょっと違う考え方で、餌が特別これダートから反応したやんか。
はい。
芝に。だから僕多分こっから連チャンやと思うね。
うん、もうこっから連チャンでしょ。
ほんで、うん、そうね。ほんで日経新種もね、僕の連チャン中やと思うね。
はいはいはい。
はい、
だからここのも走ってんね、絶対に。
はい。
で、普通にレンチャンの中の挙動で走ってると思うねんな。
はいはいはい。
で、頑張って走ったのに、結局3やったっていう風に見たんやさ。
ああ。
うん。そうそうそう。だから、ここも多分、レンチャン中であっても、結局、最上位クラスのになってくると、やっぱその適性が少し出てくるかなと思って、
はいはいはい、はい。
ちょっと下げたイメージかな。
そう、だから、日経新春杯はだから12頭立ての9番枠っていうのがあったから、
うん、
って考えたら17頭立ての6番枠とは全然違くないですか。 800m 延長で17頭立ての6番枠、
ああなるほど。あ、今回に関してって
ことな。そうそう、重さが違うから、そのレース質としての重さ
質のね、はいはいはいはい、
京都は京都ですけど、
そうね、まあそう、まあ、確かにそれはあるけれども、まあどうかな、でもやっぱりあの人気がこんだけしてしまってて、最高の流れで来てる中で、評価を落としてる、評価っていうか、その着順を落としてるレースが、京都の2400ってなると、ここはその人気ほどの評価はでけへんかなって、やっぱ見えてしまうかな。
あとこれ乗り難しいですよね、位置的に。
いや僕な、実はもう一つのちょっと引っかかったところがあって、
はい、
これほらあの、もともとこの人クリンちゃん乗ってた人やろ、
はい、
ほんでこれクリンちゃん前行くやんか、
はい、
でこれこの人クリンちゃん の, その体力してるやんか、
はい、
だからあんまやりやらへんと思うね、クリンちゃんとは。
うん、
でそうすると見るかなと思ったんよ。
もう一個下げるってことですか、
かクリンちゃんと離れるかどっちかやと思ってん。
うん
うん、そうするとな、なんかな、意外に大事に乗られて、だからほら、クインちゃんにしても、頑固にしてもさ、あんまりその、大事に大事にって乗るタイプの馬じゃないやん。
どっちもそうっすね。
そうやろ？だから、日経賞みたいに、その、割とこう、わっといってっていう強気のレースをそんなにしないかなとも思ってさ。
まあ、やっぱり、G2 の3番人気と G1 の2番人気じゃ全然違いますから
。そうなんや。やっぱだ、絶対その辺はあるかなと思って。
まあ、そうっすよね。
うん。
まあ、ダービーの13着が如実に物語ってますもんね、それは。
そうだな。
はい。
うん。
じゃあ、それ以外いきます？まあ、あとはじゃあ、ソウルインパクト。バリちゃん、黒三角。
はい。ソウルインパクトは、もうこれも東京に呼んで、勝ち蔵があるっていうか、東京に呼んは多分オール馬券圏内だった気がするんですよね。っていうのと、あとは、まあカテゴリー戦ではないですけど、一応 G1 初なんで、
はい、
うん、ディープ、どうかなとは思いますけど、まあ、本当はもっとうちだったら本命も考えてたんですけど、まあちょっと微妙に外行ったし、福永だし、みたいな感じで。うちでせこせこ乗りたかったなっていうのが、まあ、正直な感想ですかね。
拓也さんは？
うん、まあ、そうね。バレちゃん言ったみたいに、うちでせこせこ乗りたかったよね。アルゼンチンの2みたいな感じで、うちがひょひょと出てきたのが一番ベストだったかもしれんけどね。まあ、結局僕も一応評価したのは、得意の福永さんの18番ですか？必殺三着付け乗り？
はい。
をするのにはもう最高の局面かなと。でまとまってるタイプのもう機種ごと存在感が消えた時のね、まとまり系の会心の一撃の場面
だから。普段何乗ってんのって感じですもんね。
そうそう、だから内枠から本当はね、うん、引いてこう死んだふりして直線圧のないところからスルスルっていうのをちょっと期待してたんやけど、それもちょっと外行ったから若干どうかなと思ったんやけれども、うん、まあまあそのパターンを狙うんであればまあ一番局面としてはいいかなと思ったので、
うん、
一応印は打ちました。
まあ僕は、まあそれ頭で理解できるけど、印回んなかったって感じですね。
いや、もうこれはせやけど、あれよ、あかんときは多分どこでもいいんしな。
まあ単純に、うん、弱いは弱いですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。そう
だから本当にだから、だけど他弱いけど、弱いから着付けでもしかしたら3に来るんじゃないかみたいな感じですよね、うん、ポジションとしては。
うん、そう、だから結局、アルゼンチンニサとの、日系新車で普通に負けてるし、で一番最初に出てきた、うん、レースなんだっけな、
七夕
三着なんだったな、七夕賞か、あの後も惨敗してるやんか、
うん、新潟でね、
なだから結局その負けへんところでもうちょっと頑張らなっていうのはあるから、やっぱり能力多分足りてないよ絶対に。
うん、
うん、だからまあ、あとはほら今の日も言ったみたいに、もう騎手ごと存在消えてるやんか。
いや完全に消えた。
そうやろ、
はい、
そうやろ。だからまあそうなった時に、まあはい、そういう姑息なことができる人や、世界に。
この馬でもあれだからね、トースポ杯で早仕掛けで3着あるからね、初重賞、俺本命。
初重賞な。
いや俺なんで1店舗待たねえんだよ、こういう時に福永やと思ってさ。
そう。
なんで里のクラブに力刺されてんだよ、なんであの手応えで3なんだよっていう。あと1店舗待ちゃ2はあったのにさ。ふざけんなよと思って。
だからこの馬を G1 で買うっていうんであれば、まあ、ここでいいんじゃないかなと思う。来るか来へんは別として。
うん。
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 じゃあ、他行きますよ。まあ、スマートレイヤーか。高谷さん。
はい。
黒さん。
これ休み明け、まあ、一応ね僕前回もある程度印打ったんですけどもちょっと全然ダメで、まあ、先行してまあまあ巻いた活性とで割とまくられたんで結構苦しい内枠で思いもしたしで、馬体がねちょっと減ってきてたので、まあ、ちょっと軽くでもいいから増やしてもらって、外目の枠ならば今回はかなり楽には感じる一頭だと思ったので評価を重めにしました。で、共同大賞典で切れ足使ってる馬なので、飛び込んでくるなら多分これかなという感じですね。まあ、あとはもうね、この馬もちょっと乗り手があんまり上手い人ではないので、枠が枠なので、うん、もう外から出て、外回って、外、大外行って、直線も大外ってされると、さすがに無理やと思うから、うん、ちょっとどっかで細工はしなきゃならなくなってくるんで、まあ、それを期待するのは、ちょっとこの人では厳しいかなと思うんやけれども、まあ、うまく体力を温存できれば、飛んでこれるだけの足はあるかなと思ったので一応黒三角にはしました。
これね自分内枠だったら本命でもいいかなと思ったんですよね。
そうな確かにね
結局まあその臨戦とかもまあまあまあまあいいとは思うんですけど問題が一個あって、うん、これこの馬だからすげえ体力あるってわけじゃないと思うんですよ。すげえ、
うん、
だからズンズンズンって感じじゃないからやっぱそこはディープだからスパッっていうところもあるんで、うん、だからやっぱり京都大賞典とかも内からスンって感じだったんでだああいう感じでやるのが一番いいかなと思ったんで、まあ、で、まあ延長だからある程度前行って、縦長の展開になって、そんな揉まれない位置で、内々でみたいなので、お力温存しつつ、もうイメージしてたんですよね。だからちょっと16番枠だとちょっとなと思ったんですけど、まあでも、前行ってくれると思うんで、僕は。
うん。前行った方がいいですか？
僕は前行った方がいいと思う。
かなぁ。
延長なんで避けたら逆位置取りだからでしかも外枠でしょ、うん、外枠で後ろだと外回されるじゃんある程度前行って縦長の展開で内に入れてっていう、まあ、ある程度前行ければ内に入れられるんで多分終始外だときついと思うんだよな、
うんうんまあ、一番後ろまで下げてくれるって約束してくれるんだちょっと買いたいかな
そう確かに真ん中辺にいてちょこまかちょこまかみたいなのが一番嫌だ
直線は、うん、うちに入れて武豊がやるしかない京都大賞典の、
うん、
まあ C先生はうちに入れてももごもごもごもごって、
うん、まあでもこの馬多分今回に関してはその前回よりは楽に感じると思うけど
そう前回は
前に行こうが
確かに、
うん、
前回は臨戦は良かったんですよ、うん、休み明けでダウンで
そうね
ダウン、
うん、
まあダウンじゃないかもしれないけどまあ、
うん、
でまあまあ3番手も取れてレース自体そこまでは合格点だったんですけど、
うん、そうそうそうそうそう
思いのがペースが上がんなくて団子になっちゃったところに外からまくられちゃったんで
そうなん
よ
ね
完全に前が下がってきてゴニョゴニョゴニョってなっちゃったから、
うん、
だけど10番手にいて9着になってるから位置は上げてんで最後ね追い込んでね、うん、この馬自体はちゃんと、
うん、
だから走ってないわけじゃないんだよ、うん、ここで14とか15に負けてたらもう走る気ないって感じだけど、うん、3、3、5、10から9に来てるからまあ伸びてんだよ最後一応だから走る気はそこそこあると思う、
うん
うん、だからまあ本当にイレギュラーな展開にはまっちゃったっていうか、
うん、そういうことよね、
うん、せっかく前行けたのにちょっともったいなかったなみたいな、うん、別に騎手はそんな悪いっていう感じじゃなくてもう展開がしょうがなかったみたいな、
うんうんうん、
だから割と酌量の余地はあると思うんであ だから京都がいいだろうしただ24ぐらいのがまあその体力的な意味では24とかぐらいの方がいいっていう馬だから、まあ、3200で外枠だとそっちの心配が出てきちゃうから本命打てなかったっていう でも内枠だったら本命打とうと思ってたってぐらいの馬、
うん、
8歳牝馬いい馬だよ本当にでもこれもし8歳牝馬に勝たれたら何なんだよこのメンツって思うよね本当に
まあそうですね
そうっすよね、うん、だって4歳馬とかいっぱいいるのにさ、
うん
うん、じゃあ次山勝雷電ちゃんバリちゃん別枠ってなってるけど
これはもう逃げ残りしかないです去年と同じペースぐらいでいけって
去年のペースで逃げたら残っちゃうかもしれないもんね北さんいなかったらね、
うん、北さんの前の逃げ馬っていうのはもう一番ダメなやつなんだよ
マルターズアポジーと
あの無視のされ方とかわされ方切なすぎるんでそれに比べたら今年の方がまだマシかなって
そうやな
高谷さんも印打ってます
か、ね、まあまあもう同じです同じです
もう一回あのペースで行ってくれねえかなっていう、うん、
そうそうそう、それでもう今回ほらあのまともにまともに潰してくる馬がいいと思うから、まあまあ去年よりかはあの楽には走れるやろうと思って、うん、
しかも去年よりメンバー落ちてるのに人気落ちてますから、うん、この馬
そうそうそう、でまあ割とね、あの有力どころが重たい馬やさかいに、まあ、そうかなるとまあちょっとあれかなと思って一応印は入れたい感じ。
なるほどね、はい、
うん、
じゃああとアルバートなんだけど、まあ うん、これ、まあ、僕はいやそんな強くないんですけど、
うん、
あのまあ一応 G2 とかでは実績持ってて半一流みたいなポジションにはいる、 G1 ではちょっと届かないけどみたいな、 G2 は大威張りできるよっていうタイプだから、まあここ G2 戦みたいなもんだから通用しちゃうかなっていうイメージで、前走があの例えば激走後とかで G2 に休み明け G2 で反応しちゃったっていうんだったらあれだけど、もう福永が全く馬のこと分かってない乗り方してたんでってなったらルメールに代わって上積みあるかなと思って、だってこの馬の知ってます、この阪神大賞典のあのレース後のコメント、福永の
知らない、
いい位置で折り合えて切れると思ったけど、うん、あんまり伸びなかったっつったんですよこいつやばいでしょえ、こいつムーアが勝ったステイヤーとか見てねえのかなってことじゃん
やっぱ動かすの難しいんですかね、
でも折り合わせて切れを切れにさせようっていう考えがまずアウトじゃない？
そうよね、
動かないとどんどん、いや動かしたけど動けなくてとかってのは分かるけど、うん、違うんだ、もう鼻から切れで勝負しようとしてんだもん、後ろから行って折り合えば足使えると思って折り合わせて、足使ったら思いのが伸びなかったっつってんだから、いや伸びるわけねえだろっていうの、
うん、
だからまあそういう意味じゃ前走はその馬からしたらおいって感じだったと思うんですよ、上に向きながらおいっていう感じだと思うんですよね、
うん、
まだみたいな感じだったと思うんですよ、ジャスタウェイの有馬記念みたいな感じだったと思うんですよ、うん、だからそう考えたら多分相当馬的には精神的苦を味わったと思うんですよねここじゃねえんかいみたいな、このストレスみたいな、なんかフラストレーションが溜まった感じのストレス、そういう意味じゃ苦だったと思うんですよ馬にとって、
うん、
でそれでルメールだったらまあ一応ほらレイデオロあるじゃないですか、
うん、
やろうと思えば、だからもし、うん、団子とかになってたらこいつフューって動いてもいいと思うんですよ、
そうね、
うん、だからその分マシかなっていう、高橋さん一緒に打ってるんですけど、
これじゃあ僕考察書いたことそのまま読むわな、
はい、
ライアンムーは専用モビルスーツ
ダメじゃんもう、
はい、でもあのステイヤーズステークスとかダイヤモンドステークスで帝国通りにやってくれるまで有馬記念とか阪神大賞ってね普通に遅刻してくる恐ろしい鈍足タイプで、
うんうん、
で今回も京都の3200もう多分普通にやれば確実に遅刻をしてくるだろうし、もうなんならあの道中でウィッキーさんの質問にも普通に答えてくる可能性があるような
古いな、
うんうん、なのでもちろん消しと言いたいところなんやけども、まあやっぱり一応ここはアンジョ・ルメールさんとで、うん、この人もやっぱりニュータイプ的な人なのでやっぱ何をしてくるかわからないと、でこの馬が足が遅いってことは世間の声以上にこの人は分かってはると思う、
うん、
うん、で人気もある程度何でもできる人気であると、
うん、
で道中で黙ってウィキさんの質問に答えてるアルバート多分この人は許しはせえへんから、
はい、
で武豊のいい品張る点やからペースもそんなにタイトにはならへんと思う、
はい、
そうなると今プラさんが最後に言ったみたいに途中でまくって出てこれるタイミングがあると思うのよね、
はいはい、
うん、でもしかしたらこの人はスタートから出せる可能性もあるし、
はいはいはいは
い、うん、でその素晴らしいタイミングでまくられると体力はこの中でも多分1位やと思うから、
はい、
うん、4コーナー先頭みたいなレースされてしまうと多分持たされるよ、
う
ん、だからその可能性だけを見て一応僕は印を打ったってこと、
これでも堀も多分前走見て、あ、もう日本人一生乗せねえと思ったでしょうね。
まあ、そうやろね。結局そうやと思うよ。
本当にムーアでしか勝ってないもんな。
うん、いや、だからこれな、この金5層見ててもそうねんけど、シタルケとムーアが乗ってるやんか。
はい。
なんで、アルゼンチン共和国杯も、遅刻はしよってんけども、10番手、8番手、7番手、7番手って番手上げていってるんだよね。
はいはいはい。
うん、で、ムーアも7、7、6、5って番手上げていってるのね。
はいはい。
うん、であと乗ってるクソ日本人は 10番手、9番手、10番手、8番手。で、石橋さんは9番手、11番手、11番手。で、福永は9番手、10番手、10番手。みたいに、道中でやっぱり位置落としてるのよね。
はいはいはい。
うん。だから結局分かってないのよ。
ど
んな馬やっていうのが。うん。
はいはい、
だからそれはもう、外輪乗せようって思うのは当然だと思うわ。こういう馬は多分。
うん。
だから、タイミングとしてはまあ、その何、遅刻する場面で買うタイミングならば、この人、がベストなんかなと思うし、現状はね。
戸崎さんなんか11番手、うん、12番手、15番手、16番手、7着ですからね。
やっぱそうなるよね。だから絶対そうなるやと思うねん。
とりあえず、ゴールドシップみたいに向こう正面で動くみたいなレースし
てほしい。そう、動いて、もうバテたらしょうがないみたいな。
うん。
多分この馬の良さはバテなさのみ。
と思う。うん。だから、それをされる可能性はやっぱりここでは否定できへんしなぁと思って。
うん。
これか。
ペース落ちた瞬間に動かれると思うで、多分。
でも、もっと動きたいやつ、隣にいますよ。どっちが動くかって言ったら、多分ミルコの方が動きたいだろう。
まあ、動くことに関してはミルコの方がしそうだけど、それに耐えられそうなのはアルバートだよね。
うんうんうん。
当選は
もっと。でも、当選は今回先行するって出るからな。
あ、そう、前行けば、だ多分当選はあんまり途中から動いてグイーって感じじゃないんですよね。
うんうん。
どっちかというとスッて取ってスッて感じの方の。
そうそうそうそうそう。
まあ、位置取れるのが一番いいんですけどね。スッて取っちゃうってい
う。先行するってそんなうまくできるもんなんですかね。
急に。いや、わからん。それはわからんよ。
でもまあ。そうか。これ藤原厩舎か。
叩き2戦目ね。
うん。
じゃあもう何パターンも用意してるはずです
ね。と思うけど。
先行いけたらこうで、出遅れ、ちょっと出負けしたらもう、ちょっとこの辺からこうみたいな。うん、多分用意してると思うから。
すごいな。
うん。藤原先生は多分、藤原先生の言った通りに乗ってるだけだしょ、多分。
いや、だからこの2頭めんどくさいのはさ、その前哨戦ともに2番人気で4着5着で、そのええ感じに負けてきてるやんか。
はい。
うん。
だからやっぱりストレス疲労がこう微妙になくて、でも一度叩かれて前向きにはなれますよっていうような状況で出てくるのに外人が2人とも乗ってるってなると、まあ普通に怖いよな、やっぱり。
確かにな。
うん。
だって余計武豊がいなくなって、こう、騎手の比重が上がりそうな雰囲気ありますか
ね。うん、そうよね。
うん。だって1番人気、2番人気、3番人気、4番人気の騎手が、まあ、ボーマンはいいとして、まあ岩田もいいけど、ね、藤岡と三浦っていうもんじゃねえ。
うん。
で、藤岡。
近年死んでる海老名だし、あとは。
うん。
海老名、京都うまいから。
あ、まあまあまあ、フェノーメノありますからね。
フェノーメノ。
マンカフェあるから。そんなもんすかね。
そうですね。
じゃあ最後に、うん、あの、出てない馬がいるんですよ、1頭。
2頭いるで。
2頭います？
司法、司法。
司法出てねえ、そういえば。司法も出てねえけど。
緑、2頭、緑。
緑と？
あ、
黄色？
緑棒、2頭。
あ、そうか、そうか。あ、2頭じゃん。あ、うん、ていうか、全員収集ってないですね。1番人気、3番人気。大丈夫ですか皆さん。まず、これ、けなしタイムに入っちゃいますか？
そうやな。まあ、それでいいかな。
まあ、僕もね、うん、F ってほどではないんですけどね、そんなに。
まあまあ、そうなんや。まあそうなんや。うん。
桜花賞とか皐月賞の時の F に比べたら全然 F じゃないんですけど。
うん。
まあじゃあまず人気ない方のレインボーラインの方から。
うん。
まあでもどっちかって言ったらこっちかな、俺 F。
そう。
うん。シュバルの方が人気してるけど。
シュバルはまだわかんない。
そうそうそうそうそう。どっちに転ぶかわかんないっていうのはあるけど、こっちは多分普通に負けそう。
うん。
前走1がやっぱ邪魔くさい。これがダウンで休み明け、頭数減で。で、まあ坂があって、そこそこ上がりがかかって、まあ捨て子にそこが向いたみたいなレースなんで。で、このまあ起点で休み明け反応してるじゃないですか。で、これも完全な道割れで、後ろから来て、で、その後6、8って着順下げてるんで、やっぱ叩いていいタイプじゃないかなと思ったんですよね。
うん、
だ休み明けでいきなりポンと3番人気1着って1番人気1着だったらちょっと考えますけど3番人気1着はちょっとやっぱり
もう阪神大賞典をさ人気以上に買ってきた馬ってさもうこの10年1頭も来てへんやろそもそも
だからあれ
アドマ アドマイジプだけやろ？
だけ。
もうそこまでいかなあかんやろ？
はい、そこまで。
いや、だから僕もこの馬消えないけど、
はい。
僕はほら、この馬常々言ってるけども、この馬の座右の銘が他力本願やんか。
はいはいはいはいはい。
な、で、前回なんかさ、もう明らかに3、4コーナーでさ、この馬笑っとったやんか。
はいはいはいはい。
そやろ、もうペース上がってさ、前潰れていてさ、ふーって上がって、岩田さんももうこのまま多分半笑えたよ、この、絶対に。
はいはいはい。
うん。だからもう完全にやっちまった感半端ないよね。
うん。
うん。やっぱそれ考えたら、ここ、それ以上に楽に感じる要素ゼロじゃない？
ゼロ。
うん。僕、これならもう一回、里の黒肉の方が見たいなと思うけど、
ね。俺もそう思う。
うん。
里の方がまだちょっとわからない。
うん、
俺切りましたよ。結局ダウンに反応してるから切ったんですけど、
うん、
僕思いのこあちょっと強いと思ったんで、この阪
神戦に関して。そうよね、これ僕も実はそう思った。
なぜかというと、まあ、僕がこの前そんなに期待してなかったっていうところが大いにあるんですけども、
うんうん、
でもその想像よりは超えてきたから。
そうやな。
で8番人気じゃないですか。
うん、
まあ、まとまり人気落ちみたいな感じじゃないですか。
うん、
確かに。
うん、だからこっちの方がまだ他が全然なんか、うん、はい、クリンチャー、かかり同士。はい、頑固制御できません。シュバルクラン、実は体調悪かったです。レインボーライン、前走の激走で、みたいな。感じで、
うんうん、
アルバート、実はまくらなかった、みたいなのが、全部ババババババって消えてったら、里のクロニック、ヒュッっていうのは全然あると思うんですよね。
そうよね。
だから僕一応、買うラインか、ギリギリ、迷っ、だからボーダーですよ、これ。
うん。
買わなかったですけど、うん、点数増えちゃうんで買わなかったですけど。
そうね。だからまあ、一応ストレスあるし、格上げに向かへん L っぽいタイプの馬やから、タイミングとしては騎士のタイミングなんやけど、菊花賞は一応特殊馬場やったし。
そう、割と、有馬記念は本当に、だから本当のガッツリ G1 だから、
まあ、
まだ言い訳が効
くか
なっていう感じが。
うん。
ただ、セントライトさんがな。
わかるわかる。
セントライトさんがな。
わかるよ。だから、二人ともさ、もともとそんなに強くない馬やっていう話はしてたやんか、この馬な。
はいはいはいはい。
うん、だからそのハードルもあるのかなと思ってんけど、前回意外になって思ったんや、やっぱり。
いや、やっぱり2位びっくりしましたよ。
な。
はい。
だからもう一回見てみたいなと思うんだけど、やっぱこの人気でなと思ってさ。
確かに。う
ん、でもな、今14倍ぐらいで割と下がってて、僕がこれ考察書いた時は9倍とか7倍ぐらいやったんか。
ああ。
だからちょっとさすがになと思ったけど、
まあ、14倍だったら別に抑えてもいいんじゃないですか。
そうやな、ちょっと、うん、まあ意外にかな。とはちょっと思ったかな。
まあ、ちょっとラジオ日経の時点でちょっとなと思って。
そう、ラジオ日経
の記憶を消すのもですよ、ね、
そうなんや。そうなんや。やっぱりそうなんや。あそこで一番人気であっさり負けてるからな。
そう。
あのだらしなさを
本当、うん、だらしなかった。
うん、うん、
お前 G2 で来てたじゃんと思って。
そうそうそう。
何これと思って。
だからそのほらレベルで見てる境に、あの阪神タイガースの2着が異常に強く見えてた。
あそのギャップありますよね。そう、だから期待してる、期待してない分の差がありますよね、だいぶ。
うん、そうなのね。
フラットに見れないですよ、やっぱり。ここでも M の法則発動してますから、ね、ここでもグから楽ですから。
そうよね。
うん。
で、ちょっと、よくもうね。
ちょっと買いたくなっちゃう。
そうだよね、これは。
前走2位見ると。
うん。
はい。じゃあ、シュバルいきます？
そうですね。
まあ、僕はね、別に、弱い馬だと思ってないし、まあ、ジャパンカップ勝った馬だから、まあまあ強いんでしょうけど、前走は休み明けでマイナス4減って、で、まあレース見てたんですけど、僕が気に食わないのは、やっぱり、4コーナーで7番手で13着ってのが気に食わないんですよね。
そうなんや。結局そうなんやね。
12番手から行って、8着とかっていうんだったら勝ってもいいと思うんですよ。
うん。
後ろから行って、結局その2000メートルのスピードレースに対応できなくて、上がりはある程度使ったけど届きませんでしたっていうレースだったら僕はいいと思うんですよ、うん、延長で変わるって感じがあるんですけど、
うん、
このまま結構そんなに邪魔もされ、うん、なんかみんな三浦叩いてたんで結構なんかどん詰まりでもしたのかなと思ったんですけど、そんなに位置ちゃんと取りに行ってたし、別に悪いっていう気丈じゃなかったと思うし、一応早めにこのままのスタミナ生かそうとして早めにゴンゴンゴンゴン押してって動いてったけど、どんどん後ろから抜かされてきましたって感じのレースだったから、
うん、
あれと思って、だからそのレース見てちょっと別に三浦叩くほどじゃねえじゃんっていうか、なんかむしろ動こうとしてたじゃんと思って、っていうか動いてたんですけど、うん、だそれでスワーブに1秒5ってちょっと違和感あるんですよね。 いくら 2000m が苦手とかあったとしても、だってこのまま宝塚記念でそこそこまあまあ ハルテン2着して、まあ、短縮で出てきましたけど、あのレースだって、まあ、2-2 で惨敗したんですけど、あれはなんか距離っていうよりか、あれじゃないですか、その激走後だからっていう方で負けたわけじゃないですか。だから大阪杯っていうところだけ見たら、まあ、休み明けでその距離短縮っていうイメージをちょっと、ね、金層にすぐ2000だったらきつい、有馬2500でそこそこ走って2000だったらきついかもしれないですけど、間隔空けてるから、まあ、ここで短縮っていう記憶は消してるじゃないですか、少しは。で、うんうん、でストレス疲労が全くないっていう状態でしょ、一応、休み明けって考えたら。うん、その状況で、あの、そこまで邪魔されないで動いていったのに、後ろからガーガー刺されて1秒後負けるっていうのは、ちょっと変かなと思って、
うん、
だから買いたくないっていう感じなんですよね。
うんうん、
ただ、2000メートルが、まあそう、休み明けで村口さんおっしゃったように、記憶がないかもしれないですけど、本当に合わなかったっていう可能性が単純にあって、まあ、合わなかった中、一応動いて活性入って延長で楽になればみたいなのも考えられるし、そもそも能力だけで言ったら、ズネケで強いと思うし、このメンバーだと。だからその、JC 勝ったじゃないですか、この馬。
はい、
で、その後有馬は、まあ、多分結構 M ラーの方は特に嫌ってた、
うん
っていうか、まあ完全に苦しいタイミングで頑張った反動が、でもう結構なんつうか枯れかけみたいな感じなのかなとも取れるしみたいな微妙な位置ではあります。
その今そのだから能力は断然っていうか、まあ、G1 勝って強いっていうのは分かるんだけど、
はい、
強いがゆえに1秒後が変な感じしちゃうんだよね。だからその強いから、
あ、だからそれを2000が合わなかったのか、もう単純に枯れてるのかみたいなことですか、ね、
そう、あのだから、あの宝塚でさ、1秒2負けでしょ、
うん、
ってなってたこの。
僕も、今のブラシさんの意見聞いて、僕もやっぱこのままやっぱ明確に F にするわ。
ああ。
うん、あのね、やっぱりね、バリーが言ってたみたいにね、このままやっぱり強いのよ。
うん。
だって JC 一番人気じゃなくて、北さんを任せて勝ってるわけやんか。
うん。
で、例えば200メートル走ってる選手がいるやん、陸上でな。
うん。
で、その人が400メーターの、あの、まあ、400、もうちょっとあっても800メーターのレースにバーッと出た時にやっぱ勝てへんやんか。
うん。
で、逆もなかなか勝てへんやんか。
うん。
せやけど、オリンピックで金メダル取るぐらいの人やったら、200メーターのレース出てきても800メーター走ってた人が、そこそこ勝負はするやん。
うん、
全く、いや、その勝てれば勝てへんが別としてな、そんなに大きな負けはしないと思うね。
はい。
な、で、この馬はやっぱり、選手権距離で、金メダルを取って、で、この大阪杯は、スワーバーいたけれども、レイニーロ見ないし、北さんもいいわけだから、で、しかも、休み明けで、ストレスを拾わない状況を境に、いくら2000メートルやからと言っても、やっぱ負けすぎやと思うね、僕も。で、まあ、僕はまた別にちょっと切る材料もあったんやけども、僕らもともと北さんのガチでやれたら、まあ、もう一度切るって言ってきてた人やから、ちょっとそれも当てはまりそうかなと思ってて。
まあ、ありまい
ですよね。そうなん、前回は、やっぱりその距離不足でリズム崩しての惨敗のパターンで、今回 LK で大幅延長で前にくじ取りで OK っていう局面は局面やと思うねんな。
うん。
でもやっぱ大阪への負け方がやっぱりひどいし、メンバーランク的なことを考えて休み明けでリフレッシュされてるんだったら、もうちょっと走らなあかんと思う。で、JC でわざわざ秋天までスキップして買っちゃったやんか。
うん。
な、で、あれでやっぱりある程度エネルギーは使ったと思うんだけど、その後の有馬記念がやっぱり本来ならもうちょっと負けないかん局面やと思うね。うん、間も抜けて出てきてるし、で、あれをやっぱり3にしてしまったっていうのが、この馬の生命エネルギーを全部放出しちゃったかなっていうふうに僕はやっぱ見てしまうのよね。
あ、もう完全枯れたみたいなこと
ですか。そうそうそうそうそうそうそう、それが休み明けでまた今減らしてきたっていう証拠なのかなっていうふうに見えるよ、ま
あ。ああ、なるほど、ね。
だったらこの 1.5 秒負けっていうのも納得できるのよ。だってやっぱり、JC はあの強さで勝てる馬が、カテゴリーがちょっと違ったからといって、ちょっと負けすぎじゃない？ストレス広がれば別で。
うん。
そう、高松塚は、
うん、
ほら、あの春天のめちゃくちゃ超激走があって、もう負けるなと思ってたから、
うん、
別に1秒2負けても不思議はないん だけど、
うん、
大阪杯に関してはそこまで負けるかなっていうタイミングが0秒8とか7とかだったら分かるけど、1秒5は変だかな。その今までのこのじゃあ6、2、2、8、3、1、3のところのままのリズムでいってたら絶対ないでしょ、多分2000メートルでも。大阪杯が例えば去年出てて、ね、阪神大昇天とか3000で2000、あ、じゃあ結構激走した後にじゃあ大阪杯出てたら負けないでしょ、多分ここまでは。
なるほど。
去年、例えば大阪杯出てたら負けないでしょ、多分13は。
僕もそう思う。で、最後のブラブラさんも言ったみたいに、やっぱり1を最後上げていったのに13まで落としたやんか。
うん。
これはやっぱ良くないよね。後ろから来て届かず8とかならまだ酌量の余地あるかなと思ってんけど、
うん。
やっぱり、やっぱりこのクラスの馬からすれば物足りなく感じひん？
うん、確かに。
そうよね。だってこれハイペースでもないしさ、ペースもスローやったらこの馬にとっちゃ悪い条件ではなかったと思うし、やっぱそう見えてしまうよね。
そう、13とか12ぐらいからっていうんだったら、あ、短縮で遅刻しちゃって、だけど最後頑張ってきましたよっていうのは、分かるんだよね。
そうよね。やっぱそれで8でコンマ8秒とかならな、まだ延長でって思えるんやけれども、ちょっとやっぱ異質よね、この負け方だって。
そうですよね。
なあ、そう見えてしまうよな。だって、皆さん見たみたいに宝塚の8とは違うもんな、明らかにな。
そう、違うし、あの、ほら、ジャパンカップで6番人気3着した後に、有馬で6着負けちゃったのも、あれも多分反動だと思うんだけど、それでもまとめたし、
だからそうね、
あ、やっぱ強いと思うんですよね、基本的には。
うん。
だから強いから、13が変に見えちゃうのよ、だから。
見えるよな、やっぱ見えるよ、絶対そう見えるよね。
強いがゆえに。
うん。
だ今までもそういう惨敗をしてるっていう馬だったら、違和感ないんだけど、なんとなくそこそこまとめてて、ジャパンカップあの強さあってっていうのに、ストレス疲労ないっていう状態で、ある程度位置も取ったのに、13に負けて1秒5っていうのはちょっと、
そうだ、
やっぱ、って思うんだよね。
そうだね。だからこれが例えば、その延長でパッと前行ったところで、普通に走れるんかなっていう方がやっぱり強いよね。
そう。
うん、
まあだから、走っちゃったらもうじゃあ、もうよっぽど前走がもう仕上げてなかったっていうしかないですよね、もうね。
そうね。だから普通、その、そうよね。これだってやっぱり、どう取らんやろ。普通に競馬見れてる人やったら、やっぱりこの負けは違和感感じるよね。
ただ苦手な距離だからっていう感じではないと思うんですけど。だからもうこれ走られちゃったらもう、しょうがないなっていう。
僕もそう思う。
お手上げって感じ。まあ。
そうね。それを一番人気でかけるのはじゃあどなんやねんって
話、
ね。
まあそうかって感じ。まあ。
これ誰かな、誰かが言うと、ツイッターでピッチ出てるけど、前走10着以下やったかな、なんか2桁ぐらいに負けてて、はい、負け返してた馬が名勝ドンタクと、ビートブラックやったっけ。
ああ、はいはい、阪神大昇天ね。
だけなんよね。
はい。はい、
でそのまま当日16番人気と10番人気か11番人気かなんかそんなんなんよね。
はいはいはい。
うん。で、これ当日1番人気なんよね。うん、で、はいはい、これもやっぱり違和感よね、やっぱり。
まあ、よっぽど相手弱えと思われてるでしょ
う。でも、どっちでもこれ、バリも買わへんやろ。
え、買わないっすよ。
そうやな。うん、まあ、そう。まあ、それが正解と思うわ。
収支は打ってない。
うん。これが僕聞いてくれてるけど、最後ちょっと一頭だけ聞かせてほしい。まあ一応いいのはいいね。
トミケンスラーバ？
違う。カレン。
はい。
カレンちゃん。
あー、これだね。あ、これポーダー。
カレン、これどうする？
これ迷った。迷ったし、買ってもいいと思う。生まれんからでなんか、一頭軸とかで決めれるんだったら、これ流してもいい。これ一応前に行く位置取り残してるんで。
まあ確かに。
そう。で、僕なんだったらアルゼンチンちょっと頑張ったなと思ってたから。
うん。
そう。京都大昇天も8じゃなかったじゃないですか、これ。
うん、うん。
あ、休み明け、長期休み明けの割に結構頑張んじゃんと思ったんですよ、ここで。
そうやな。だから、アリバの時に話してたもんな。この人意外に頑張ってるよねって言ってたもんな。
で、アルゼンチンが逃げれないで、
うん。
で、5着だったじゃないですか。
うん。
お、逃げないのに5来たよと思ったんですよね。 で阪神大賞典もある程度前行く想定で買ったらまあ行けなくて、まあ、山数もいたからしょうがないんですけど、まあ、でもこうで、うん、そこそこ格好つけたじゃないですか。
うん
うん、だから内枠入ってその2年前の同じような感じで行けば、
うん、
あるんちゃうかなと思ってますけどね。
うん、
ただまあ2歳年を取っているっていうただ池添これよく2に持ってきたよな。いや買ってもいいと思いますよ。
うん、なるほどな。
僕はだから点数増えちゃうから消しましたけど、
うん、
もし軸一投とかっていう風に決めれたんだよ。僕今回だからボックスにしようかなと思ってるんですよ。また逃げでなんか一投削ってボックスとかにしようかなとか思ってるんですけど、ただ軸でこれっていうのが決まってんだったらこれに流してもいいと思います。
うんうん、
人気ないですし。
そうね。これだ、ここもこれは悩んでるわ。どうしようかなと思って、
7歳ぐらいだったらな。
確かに活力はな、活力は多分厳しいよな。そんな、そんなとこですな。
はい、じゃあ再来します。
うん、
はい、ブライト本命当選バジル、対抗クリンチャー、黒三角頑固、白三角さんといてチェスナットコートスマートレイヤーアルバート、そして拓也さん本命チェスナットコート対抗当選バジル、黒三角スマートレイヤーで白三角4といてアルバートソウルインパクト山勝ライデンクリンチャー、パリダシオンさん本命ミッキーロケット、対抗チェスナットコート、黒三角ソウルインパクトで白三角当選バジル、別枠で山勝ライデンです。はーい、ということで、
はい、うん
うん、じゃあエンディングいっちゃいましょうか。
はい、
エムラジ未公開ジングル。その僕 の、 その友達に恭平って名前の子がいて、連絡取って明けましておめでとうみたいな連絡して、恭平って馬出るよみたいな話してたんですよ。
うん、
でもマジっすかとか、全然人気ないけどね、プンプンプンプンプンみたいなこと僕言ってたんですよね。
ほう、
そしたらあの大雨不良馬場ハイペース何なんですか。
後方ズドンで、
後方ズドンメール送っちゃいましたよ、恭平勝ったよっつって勝っとけよかったみたいな、はい、
まあまあ
逆に、
ああいうのはちょっと今後拾っていきましょう。
やっていきましょう、ああいうストーミーシーみたいな馬を拾っていきましょう、
はい、そうですね、
SK のグイグイ感ある馬ね。
グイグイ感ある馬、
はい、エンディングのコーナー、
イエーイ、
イエーイ。さあ、バリちゃんも
いい、エンディング
イエーイじゃないの、
ちょっと今外します、すいません大丈夫です。
はい、メール読み忘れてたんで、
ほ、
いつ読みたいと思います。
うん、
ラジオネーム七尾さん、
ほい、
こんにちは、グネリアン、
ん、
サツキショウ1番、2番、3番、4番、5番人気を切ってたのに、買った馬券は1頭たりとも掲示板に名前は載っていませんでした。あ、そうなんだ。アイトーンとか買ってたのかな、じゃあ。そういうしかないよね、だからね。もう人気ないところ。
王権は、王権って5番人気以内入ってました？
入ってたと思う。
入ってた、入ってた。じゃあこれ何買ってたんだ？うん。
まあ、グレイルも買ってたんじゃない、じゃあ。6着だ。
ああ、そうだよね、うん。うん。
タイムフライヤーとかもちゃん。
タイムフライヤー、
いや、人気や。人気やろ。
人気だ。
タイムフライヤーでも6番人気とかじゃないですか。
そっか、そっか。
本当に。
ギリ落ちたのかな、じゃあ。去年は、あの3頭で3連単100万超えとは今から覚えば考えられないですよね。確かに。アルアインと、ペルシアンと、ダンビライトで100万超えですからね。
はいはいはい、
ね、
うん。
男子3日合わざれば活目してみよとは言いますが、1年経てば見違えますね、
うん、
あとちなみに僕はブライト派です。
はら、
特に福山雅治のモノマネは10分ぐらいそこだけリピートして聞いてました。本当に。
あら。
えら
いマニアやな。
バリちゃんマニアですね。バリちゃんも聞いてると思いますけど、そう、タクヤ派とブライト派リックさんしかいない説っていうのを唱えてたんですけど、そういう水曜のダウンタウンでいうところの、はい、唱えてたんですけど、いました、七尾さんが。
ねえ。
やった。じゃあ、七尾さんのために、じゃあ、福山雅治のモノマネをやりたいとこだけど、
はい。
あんまやると鮮度なくなっちゃうから、
はい。
その、前以前やったところを何回も聞いてください。
はい。
お願いします。いずれまたやってくれんのかなって思ってるぐらいが一番
そうですね、
いいんじゃねえかなと思いますね、
はい、そう思います。
はい、じゃあお知らせいきましょうか。
はいはい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ、ふつおた、うまびやの泉、競馬事業仕分け、そして新コーナーであなたの思い出の馬と競馬対義語講座。
あ、
今回のお題は東海帝王1年ぶりの復活有馬記念ですね、
うん、
はい、
うん、
それの対義語を送ってくださいね。
はい、
ちょっと最近ね全然ちょっとコーナーできてないんですけど申し訳ないですけど、
うん、
結構メール来てるんでもう絶対次回ぐらいからやっていくんで、
はい、
お願いいたします。
なおさらできなくないですか。
いや、もう苦労はしません。
G1 続いたら。
そうなのよ、そうなの。 G1 続くとやっぱりどうしても長くなっちゃうから、
うんうん、
申し訳ないですね本当皆さん、
うん、
はい、ただメールは読んで笑わせてもらってますんですいません、ありがとうございます。いつも普通だからもうみんな普通音だけ読んでくれるんじゃないかっつって普通音が増える傾向にあるっていう、ね、普通音だけ読んでくれるみたいな感じで、はい、ありがとうございますいつも。はい、じゃあメールはですね番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますのでそちらがよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名とメンクさんの住所も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は天皇賞春といえば長距離戦だから決闘だよね、だけどメンクさん呼ばなかったブライトと、
スペシャルウィークあの世では朝日クリークに負けないでくださいの拓也と、
今年ウィンバリアション出てたらマジ5馬身差ぐらいで勝てただろうって思ってるバリアションでした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
ありがとうございました。